今朝も皆さんと一緒に詩篇の23編から学びを続けていきたいというふうに考えています。私たちが人生の困難な場面に遭遇するときに、ひょっとすると私たちが考えることというのは、まるで私たちは砂時計の中に置かれているかのように思うわけです。わかります？反対にされると、砂時計というのはその小さな穴を通して全部の砂が落ちていくわけです。その中に私たちが置かれるとすると、私たちはどうなるのか。最初のうちは、まだその上の部分のところにいて、顔を出してにこやかに過ごしていることができるかもしれません。けれども、だんだんとその立っていたはずの地面が下へ下へと流れ出ていくときに、私たちはそこから流れることができないかのような錯覚に陥るわけです。もし本当に私たちが砂時計の中に住んでいるようなものであるとするならば、私たちはそこから逃れることはできないでしょう。けれども、ダビデは私たちにこの詩篇23篇を通して教えることというのは、私たちがそのような砂時計の中にいるのではなく、いやむしろ偉大なる神によって素晴らしい場所へと導かれているものなんだというわけです。私たちは人生という名の大きな困難の中に囚われてしまっているのではないんだと。一体どうやって私たちは人生に満足を持って生きることができるんでしょう。どうやって喜びを失わずに、希望を失わずに、困難に満ちた、苦しみに満ちた、悩み、悲しませることばかりの、そんな生涯に勝利しながら生きていくことができるんでしょう。ダビデは私たちにそのことを詩篇の23篇を通して教えてくれたわけです。満足の秘訣はどこにあるのか。これまで私たちは、2回のメッセージを通して、ダビデがまず最初に私たちが満足を持つために神様に焦点を当てなければいけないんだということを学びました。神様に焦点を当てるということは何をするのか。ダビデが言ったのは、まず私たちは神様をよく知らないといけないと言ったわけです。主が一体誰であるのかということをよくわからないといけない。そしてそれだけではなく、私たちはこの主と個人的な関係を持たなければいけないんだという話をしたわけです。偉大なる全地を創造された神は私個人の羊飼いであるんだ。ダビデはそのことを確かに知ってたわけです。そしてそれを知っているがゆえに、どんな結論を彼が導き出したのかといえば、それは何かといったら、どんな状況の中に置かれても、私は全知なる、全能なる、偉大な主権者である神を知っているがゆえに、乏しいものがないという結論になったわけです。そのことをダビデは一節で私たちに教えていました。私たちが神にしっかりと焦点を合わせるときに、私たちが抱える問題を見つめるんではなく、私たちの目を天へと向けて、そこに座しておられる、すべてを今も支配しておられる偉大なる神との関係のゆえに、その神を見上げるときに、私たちは私たちから満足を奪い取るような問題を考え続けるのではなく、満足を常に与えることができる神を見つめて、それゆえに満足を持って生きることができるんだと。二番目にダビデが私たちに教えたことは、私たちが神様に焦点を当てなければいけないということだけではなく、私たちはこの神様の導きに信頼を置かなければいけないということでした。そのことをダビデは二節と三節を通して教えたわけです。神様はどんなところへ私たちを導いてくださるのか、どんなことを私たちにしてくださるのか。二節を通してダビデが教えたのは、神様は私たちに安息を与えるということでした。安らぎを与えてくださるんだって。どんな困難の中にあっても、私たちが心が騒ぎ続け、そこに休息する場面がないと考えたとしても、神様は私たちを素晴らしい牧草に満ちた、私たちに満足を与えるような場所で、ゆっくりと横たわらせ、安らぎを与えてくださるんだって。欠けるところのない、質を全てが与えられているそのような状況の中で、私たちに心からの平安と安らぎを与えてくださる方、そこへと導いてくださる方なんだ。それだけじゃない、神様は私たちに回復を与えてくださるんだって言ったわけです。魂を生き返らせて3節の前半に書かれています。 私たちがもう立ち直ることができないと思うような困難にあっても、神様は私たちをどこへと導いてくださるのか。私たちに回復を与えるその場へと導いてくださるわけです。どんなに私たちの心が萎えてしまっても、問題があまりにも大きいがゆえに私はもうダメだと思っていたとしても、くじけることがあっても、神様は私たちに回復を与えてください。そして、神様は私たちを義の道へと導いてくださっています。単に正しい道を通してくださっただけじゃない。この道を辿っていくときに私たちは神様が持っているその正しいという、義という特徴を確かに自分のものとしながら生きていくことができる。その方向へと神様は私たちを導いてくださる。それは疑う余地のない、そんな素晴らしい導きでありました。なぜならば、ダビデが言うのは、神様は何のためにそれをするのか。皆のためにするんだって言うんです。ご自身の栄光がかかってるから。神様が神として正しく存在する、それに誘するがゆえに、神様は間違いなくこのことをするんだと私たちに保証してるわけです。羊飼いの名誉が羊の状態にかかっていたのと同じように、神の素晴らしさは神の民である私たちがどのような状態に置かれているのかということにかかっていたんです。それゆえに素晴らしい偉大な決して欠けるところのない神は私たちに対して常に最善をしてくださるんです。私たちが神様の導きに信頼を置くときに私たちはたとえどんな辛さの中を歩んでと、どんな喜びの中にいたとしても、神の前に満足を持つことができると、ダビデはそう教えたんです。今日私たちは、3番目のポイント。私たちが満足を得るために、神様の守りを信じなければならないということを見ていきたいと願っています。残念ながら第一礼拝では、実はこの中に4つポイントがあったんですけれども、そのうちの3つしか喋ることができませんでした。ですから、ここでも3つしか皆さんにお話しすることができません。次回、来週ですけれども、その4つ目と、そして6節最後の部分と合わせて皆さんにお分かちしたいと思っているわけですけれども、この、私たちは神の守りを信じなければいけない、ということが、4節と5節のところに、書かれています。この箇所をいつもと同じように注意深く見るときに私たちが心から願うことは、それは私たちもダビデと同じように、どんな状況の中にあっても神の上に、神のゆえに満足を見出すということです。不安に駆られるんじゃなくて、恐れに乱されるんじゃなくて、自暴自棄になってしまったり、自己憐憫に陥ったりするんではなくて、私はこの生涯を、主が私を導いてくださっているがゆえに、主が私の羊飼いであるがゆえに、主が私を愛してくださっているがゆえに、主によって私は救われたがゆえに、喜びを持って、心からの満足を持って生きていくことができる。そういった確信を持つことであります。そのことを皆さんと一緒に見ていきましょう。4節5節で、ダビデはこんなふうに歌います。たとえ主の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。ダビデはこのように、この詩編の中で歌うわけです。ダビデによれば私たちは神の守りに信頼を置かなければいけないということです。たとえ私たちが、もうこれ以上ない最悪な状態だと思うような場所にいても、私たちの敵が私たちの目の前に足早に訪れることがあったとしても、それでも恐れる必要はないんだって、神様守ってくださるんだということをダビデは言うんです。思い出していただきたいのは、この詩編の23編がどのような背景の中で書かれたかということです。皆さんに私が説明したことというのは、これはダビデが喜びのうちにあった時に書いたのでもなく、その繁栄の絶頂の中にあった時に書いたのでもないということでした。どんな時に書いたのか。ダビデが書いたのは、多分、その息子アブサロムに 追われてエルサレムの町を逃げ出したその頃に書かれたものであるというふうに考えられています。事実ダビデの言葉を見ていくときに4節5節を見るとそこには災いという言葉やまた敵なんていう言葉が出てきます。そして死の影の谷なんていう表現を見たときに私たちが分かるのはそこには危険があったんです。ダビデはそれを予期してたんです。それを感じていたんです。けれどもその中にあってダビデは私は満足するんだと、主のゆえに私は満足することができるんだということを歌っていたわけです。私たちはこのダビデの言葉から4節5節を通して先ほども言ったように4つのことを、今日は3つしか見ませんけれども4つのことを考えていきたいというふうに思っているわけです。その1番目というのは神様の守りを信頼しないといけないわけですけれども、その1番目はダビデが言うのは神様の臨在というのがあるがゆえに私たちは神の守りを信頼することができるということです。神の臨在は私たちを神の守りに信頼するようにさせるんだと、神様が共にいてくださるというそのことです。3節の終わりの部分を見たときにこのように書いてありました。私を義の道に導かれます。神様はその羊である、神様によって贖われた者たちを義の道へと導いてくださるわけです。正しい道へと。ダビデはそのことをよく知ってました。それゆえにそのことに確信を持ってたわけです。彼はその導きを疑うことをしなかったんです。たとえどこに主が導いていかれようとも彼はその導きが最善であることを疑わなかったんです。そしてダビデがよく知ってたのは神様が義の道を導かれるときに私たちは常に緑の牧場にいないということです。死の影の谷というふうに訳されているところがあります。それは私たちが義の道に導かれるときに通るその道のことを指しているんです。この表現直訳するとこの言葉はこれ以上ないほど深い暗黒の谷と訳すことができます。多くの翻訳というのを見るとこの死という言葉が必ず出てくるんですけれども、必ずしもヘブル語の原文を見たときに死という意味を持っているのかというと必ずしもそうではないんですね。実際にこの言葉というのは日本語の聖書、新改訳聖書を見ると二通りに訳されています。一つは今言うように死の影というふうに訳されることがあるし、もう一つは暗黒というふうに訳されることがあります。最も直訳的なその訳し方をしている部分というのがアモス書の5章の8節に出てくるんです。そこではこんなふうに記されています。スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んでそれを地の表に注ぐ方、その名は主。今読んだように暗黒を朝に変えというその暗黒という言葉がこの死の影という言葉と同じ単語なんです。わかります？わかりやすいですね。つまり真っ暗闇なんです。それを朝に変えることができるのが神様だという話をしているわけですね。でそれがここで使われている死の影という言葉の持っている最も直訳的な意味なんです。この言葉が比喩的に使われるときにそれは何を指すのか、確かに死という概念がないわけじゃないんです。わかります？けれども死だけを考えるならばそれはあまりにも意味が狭いです。ダビデが言っているのはたとえ死ぬようなことがあってもと言っているのではなくて、たとえ私自身に不安をもたらせること、私を傷つけること、私が困難に思うこと、そのありとあらゆることが起こってもと言っているわけです。もちろんその中には病や死というのも含まれるわけですね。わかります？ありとあらゆる私たちを不安に思わせること、それがこの死の影という言葉をもって表現されているんです。この4節を見たときに興味深いなと思うことがいくつかあるんです。それは何かというと、まず一つ目はこういうことです。死の影の谷を歩くことがあってもって言うんですね。なるほど。 で、この歩くという言葉、継続しているんです。つまり、主の影の谷を歩き続けているんです。なぜそれが興味深いのか。ダビデは、神様が私たちをこの道に導いていることをしていたわけですね。だから神様に信頼して、神様の後を従って歩こうとしていたわけです。緑の牧場を通っているときは、喜んでついていたでしょう。ですよね。小躍りしながら歩いていたかもしれません。憩いの右側のほとりに伴われるときも、私たち喜んで通っていたでしょう。違います？けれども、一歩角を曲がって、真っ暗闇の、その谷間に、両脇が崖で、本当に断崖絶壁のところを、羊飼いが言うわけです。こっちにおいでって。真っ暗闇だけど、でもおいでって。皆さんどうします？その時。足すくみません？本当にこんなとこ通っていいんだろうかと思いません？一歩角を曲がってその闇の中に入ってた時に、いや、閉まったって言って後伝いしません？ダビデ言うんです。私は歩き続けた。そんな暗黒の中にいても私は歩き続けるんだって。その理由っていうのがこの後書かれてるわけですけれども。けれども、ダビデはそのほどまでの信頼を神に持ってたんです。私たちが誤解しがちなことは、神様は御言葉を通して、どこにも私たちが救われたらいつも平坦な道を歩むことができるって約束してないんです。ですよね。どこにもそんなこと書かれてません。むしろその反対が書かれてます。信じたら迫害があるよって。イエスもそういうわけです。人々はイエスを迫害したわけだから、主であるものを迫害するならば、その弟子たちを迫害して当然だった。そこには困難がつきまとうんです。けれども、なぜか私たちは不思議なことに、私は神様に愛されてるんだから、神様はありとあらゆる困難から私を守ってくださるって考えてるんです。都合のいいよ。だから私たちが困難にぶつかるときに、私たちは戸惑うんです。なぜ？なぜこんなところに神様は私を導いたんだ？そして私たちは言うんです。ひょっとしたら神様は私を愛してくださってないのかもしれない。いや、神様は私を間違ったところに導いたのかもしれない。こんなところにいたら大変だ。さあ逃げ出そうって言って、私たちを羊飼いに従ってついていくんじゃなくて、むしろ後ずさりをして、なんとか元のところに戻ろうと努力するんです。けれども、ダビデはよく知ってました。彼は、偉大なる羊飼いによって、死の影の谷へと、その暗黒の道へと導かれていたこと。そしてそれが、義の道であるということ。よく分かってたんです。それゆえに彼は、危険に満ちた道の中でも歩き続けたんです。ダビデ怖かったと思います、皆さん。それまでは快晴で緑がブワーッと広がるその丘の真ん中を他の羊たちと一緒に楽しそうに歩いてたんです。ところが羊飼いの声についていくと、だんだんとそれが険しい道と変わっていって、緑がなくなっていって岩地だらけ、岩場が出てくるわけです。ですよね。乾燥しきったその地が。まだその頃は良かったんです。だんだんとその深いところへ入っていくと真っ暗になってしまった。そしてその脇は断崖絶壁なわけです。怖いと思います？ダビデ喜んでそこの道に入ってたと思います？私たちよく知っていることというのは何かというと、私たちはそんなことを喜ばないことですね。だって選択があったら、緑の牧場を楽しそうに歩いていく道と断崖絶壁の真っ暗闇の中を歩いていく道と二つ選択があったらどっち選びます？皆さん。正直な話、私だったら間違いなく緑の牧場を選びます。だってその方が楽だから、そう思うから、その方が楽しいと思うから、それが素晴らしいと思ってるからですよね。逆にそんな辛いところに入ってた時に私たち不安になるわけです。私たち怖いんです。私たちどうしたらいいのかわからないんです。ダビデだって同じだったでしょう、きっと。そこに入ったその瞬間に、 他の詩篇を見るときに私たちはダビデのそのような叫びをたくさん聞くことができます。神様はどうしてですかって、なぜこんなことが起こるんですかって。ダビデは恐れに満たされたことがありました。不安に満たされたことがありました。この時も例外ではなかったでしょう。けれどもダビデは言うんです。なんて言ってます？私は災いを恐れない。私は災いを恐れないって言います。ここで使われている災い。この言葉は肉体的な様々な災い。それと同時に道徳的なありとあらゆる悪を含む言葉です。たとえどのような悪がそこにあったとしても、私はそれを恐れない。それが敵であったとしても、それが病であったとしても、それが罪であったとしても、それが死であったとしても、私は恐れない。つまりダビデが言っているのは、人生の暗黒時代において、思い浮かびますよね、そういった時があったことを皆さんだって。またこれからもそれがあるかもしれないということを私たち容易に想像することができます。もうこのトンネルから抜け出すことはできないんじゃないかと。どれだけ先を見つめてもどこにも光が見えないような、そんな中に置かれていると感じるその時に、ダビデが言うんです。私はどんな不幸が起こってもそれを恐れることはありませんと。どんな嫌なことがたとえそこにあったとしても私はそれを恐れませんと。なぜダビデはそんなこと言うんでしょう。私たちの人生には様々な恐れありますよね。今この時代に生きている私たちはいろんなところでなんとか恐怖症なんて言葉を聞きます。いません？人間恐怖症とか、視線恐怖症とか、いろいろありますよね。ありとあらゆるものが怖いんです。そんな不安な人生を私たち送ってきたんです。周りの人たちは今もそのような人生の中に閉じ込められてるんです。あの人がどう言ってるのか不安でしょうがない。この人が見つめてるその目が不安でしょうがない。健康を失うことが怖い。経済的に不安である。ありとあらゆる恐怖が、不安が私たちの生涯を満たしています。いや、私たちの生涯を満たそうとしています。けれども、ダビデは言うんです。それがたとえどんな恐怖だったとしても、私はそれを恐れることはありませんと。たとえそれが何だったか。なぜこんなこと言ったんでしょう。なぜこんなこと言えたんでしょう。その理由がこの後書かれています。ダビデ何て言います？あなたが私と共におられるからです。なぜ恐れなかったのか。神様が私と一緒にいるからだって言うんです。神様の臨在がそこにあるからだって。私たちが問題にぶつかるときに、私たちがよく考えるのは、私たちが間違った道に進んでしまったのか、または神様が私たちを去ってしまったのか、そんなふうに考えるんです。けれどもダビデはそんなふうに思わなかったんです。たとえ辛い中にあっても、たとえ困難があっても、たとえ苦しみがあっても、多くの不安に満たされるような状況にあっても、私は恐れないって。だって神様は私と共にずっといてくださるからって。この時点で私たちは少しだけ立ち止まらないといけません。なぜならば非常に大切なことがここで私たちに教えられているからです。一節から三節まで、そしてこの四節も含めて羊飼いの例えが使われていますですよね。神様羊飼いで私は羊だというその比喩が使われているわけですけれども、一節から三節までのところで羊飼いはどこにいると思います？羊に対して、どこにいると思います？羊飼いがいる場所。羊飼いは羊の前に立って羊を呼んでいるわけです。それが羊飼いのあり方でした。こっちにおいでと言って羊たちはその声に聞いて従っていくわけです。 緑の牧場にいた時も、憩いの右側に主が伴う時も、私たちを義の道に進めていこうとするその時も、神様は私たちの前に立って、私たちをこっちにおいでと言って、声をかけて呼びかけていたわけです。4節になると、神様どこにいると思います？角を曲がって暗黒に満たされた道がやってきたわけです。断崖絶壁のところにいたんです。不安でしょうがないんです。歩く足もすくむんです。その時に神様は私たちの前に立って、こっちにおいでって言ってるんですか？ナビで言うんです。そうじゃないって。その時に神様どこにいるかって言ったら、私の真横に共にいるんだって言うんです。一緒にいるって。私たちの神様は、私たちの困難を知り、私たちの不安を知り、私たちの苦しみを知り、私たちの辛さを知り、私たちが耐えられないと思うその場にあって、私たちの横で私たちを慰めてくださる方なんです。ダビデが確信を持っている理由わかりますよね。思いませんだって。偉大なる神様は私の横にいてくださるんです。たとえ死の影の谷を歩んだとしても、神様の臨在があるがゆえに恐れを抱く必要はなかったんです。神様は私たちにこの神様の臨在の素晴らしさを、それゆえに与えられる守りの素晴らしさを御言葉の通して多く教えています。例えばイザヤが約束の地を放流し、どこに起流していいのかわからなかった。その時に神様は言ったわけです。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるって。創世記の26章の24節のところ。ヤコブに対しても神様はこんなことをおっしゃいました。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そうって。これは、ヤコブが、自分の家を離れて妻を探しに出ていく、そのような新しいところへ出ていこうとする、そんな時期に語られた神様の言葉です。皆さんがよくご存知なのは、敬愛し、そして死として仰いでいたモーセを失った、そしてイスラエルの民をカナンの地へと導き入れるという非常に大きな責任が与えられたヨシュアに対して神様が語ったこんな言葉ではないでしょうか。神様言うんです。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。ヨシュア記の一章の5節。星へ連れて行かれるというふうに宣告を受けたイスラエルのために対して、神様はイザヤを通してこんなことを言うんです。恐れるな。あなた、私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、あなたの義の右、私の義の右の手であなたを守るって。イザヤ書の41章の10節。若くして、人々に滅びのメッセージを伝えるために選ばれたエレミアという人物は、その若さのゆえに神様、私はそんな働きはできませんと神の前に訴えました。その時に神様はエレミアに対してこう言いました。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。エレミア書の一章の8節。イエス様は弟子たちに対して、手に挙げられる前に、こんなことを言いました。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。人生の中で最も暗闇と思われるようなその時期にあっても、たとえ希望を見出すことができなかったとしても、そこに光がないと思ったとしても、もう困難に終わりがないのではないかと考える、そんな状況の中にいたとしても、私たちは全ての恐れを取り除くことができるんです。なぜならば神様は私たちと共にいてくださるから。私たちにそれが保証されているんです。それゆえに私たちは守られてるんです。そのことを分かったときに、私たちはよく理解することは、 私たちは決して孤独を味わうことはないということです。暗黒の中でその崖で足を滑らせて私たちが崖下へと落ちていたとするじゃないですか。その時に私たちの羊飼いどうすると思います？一緒に横で私たちと一緒にその場にもおられるんです。そして私たちが落下していくのを抑えようとしてくださっているんです。そしてそれを止めてその羊である私たちを抱えて義の道へともう一度一緒に登ってくださるんです。なぜ私たちを恐れるんでしょう。なぜ私たちを不安に満たされるんでしょう。そんな神様の臨在が約束されているのに、そんな神様が私たちを守ってくださっているって、そう約束してくださった。もう一つ大切なことを見ないといけません。それは一節から三節まで見たときに、ダビデは神様のことを三人称で呼ぶんです。主は羊飼いなんですね。主はこうして、主はああするというわけです。つまり彼はとか、あの人がというわけです。あの方が。ところが4節5節を見たときに何て書いてます？大きく変わるんです、この表現が。4節5節、彼が苦しみの中へと導かれるそのことを表現するときに、彼は何て言うかといったら、それから今まで言ってた主はって言葉使わないんです。彼はって言わないんです。あなたはって言うんです。祈りに変わるんです。彼の知識は。私たちはあまりも多くの時に御言葉を頭にだけ蓄えて、それで生活しようとしています。緑の巻き場にいる時はそれでいいかもしれません。人生がうまくいっている時は神様素晴らしいんです。あの方はこんな素晴らしい祝福を与えてくださっているんです。いいかもしれません。けれども私たちが困難に立ち向かった時に、その知識は私たちに何をさせるかといったら、ダビデにしたように私たちを主の前にひざまずかせ、神様、あなたの助けが私に必要なんです。そう思わせるんです。本当の知識は。残念なことに私たちは頭ばかり大きくなって、知識ばっかり蓄えて、うまくいっているときはそれでいいんです。でも困難になると私たち必ずこういう言葉を言います。御言葉はそう約束するけれども、でもって。聞いたことありません？聞いたことありません？聖書は確かにそう言ってます。それは分かってるんです。でも。でもじゃないんです、皆さん。だからなんです。だから、たとえ私は不安に思ってても神様を信頼するって。たとえ私は苦しみを感じていてもそれを神の前に投げ出そうって。だって神様約束してくださってるから。だから、ダビデは言うんです。それをするためには、三人称の方じゃなくて、二人称のあなたが必要なんだって。人生の困難は私たちを神に近づけるために必要なんです。だって私たち傲慢だから。人生がうまくいっている時に私たち神に頼らないでも生きることができるなんてどっかで考えてるんです。けれどもありとあらゆることが取り除かれ、暗黒の中にまるでただ一人置かれたような状況になった時に、私たちが頼ることができるのは私たちの共にいてくださる神様だけなんです。だから私たちはその場であなたに私はすがりますって言うんです。あなたの助けが必要ですって私たちは言うんです。私たちはそんな風に神を呼び求めているでしょうか。ダビデは私にそれをしなさいと言います。ダビデはまず私たちに神様の臨在を覚えるときに、それが私たちを守りを確信させるということを教えました。二番目に彼が教えることは、それに非常に関連したことでもあるわけですが、神様のケアというのが、神様の心遣いが私たちに神様の守りを信頼させるというわけです。ダビデはこんな風に言っています。4節の後半の部分で、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと。この鞭という言葉は多分直訳すると棍棒というふうに訳すことができます。 木の棒ですね。でそういうともう少し分かりやすいのかなと思うんです。この二つの道具、棍棒と杖というのは何を表すのか。簡単に言えばそれは守りと導きを表します。またそこにはケア、心遣いというのがあるわけです。羊飼いたちは棍棒を持って羊を襲ってくるありとあらゆる動物たちに立ち向かいました。それを追い払うために、あらゆる危険を取り除くために彼らは棍棒を持っていたわけです。杖は羊を導くために使いました。それと同時に、皆さんこういう想像されるかどうかわからないですけども、私このシーンを覚えるときになぜかわからないですが、年を取った羊飼いを想像するんです。どういうふうにするか、格好をしているかというと、その羊飼いは比較的背の高い杖を持っていて、その杖にこうして寄りかかりながら一頭一頭の羊の顔を眺めているんです。どこかに不足はないか、どこかに足りない部分があったら、それを補うためにその羊飼いは杖に寄りかかりながら羊をしっかりと見守ってたんです。ダビデが語っていることはそれです。どんな危険の中にあっても神様は棍棒を持っているわけです。禅の中身はその力によって私たちをその危険から守ることができるんです。その力がある。それだけじゃない。神様はその杖に寄りかかりながら私たちが常に不足がないように、常に欠けたところがないように、ありとあらゆるケアを与えてくださっているんだ。だからダビデが言うんです。それらが私の慰めだった。たとえ他にどんな慰めが与えられることが、何一つ慰めが与えられることがなかったとしても、あなたが棍棒を持ってて、あなたが杖を持ってたら、私はそれで大丈夫よって言うんです。そういうあなたが横にいてくださることを私が知ってるならば、それで私は十分だって言うんです。だってそうじゃないですか。その方は私を守ることができるし、その方は私の必要を生み出すことができるんです。暗黒の中に置かれたとしても、たとえ死の恐怖が私たちを襲ったとしても、そんな方が横にいてくださるから。だからダビデは死の影の谷を恐れることなく歩むことができたんです。歩み続けることができたんです。3番目にダビデが言うのは、神様が私たちに安全を約束してくださっている。そのためにありとあらゆることを成してくださるがゆえに、私は神様の守りに信頼することができるって言います。五節を見るとこんな風に書いてありました。私の敵の前であなたは私のために食事を整えるって。一節から四節まではダビデは今まで羊飼いと羊の話をしてきたわけです。五節と六節でそのイメージは変わります。どんな風に変わるのか。ここからは羊飼いと羊ではなくて、今度は客人とその客をもてなす家主の話をするわけです。ゲストとホストですね。この時代において、皆さんよく想像できるようにホテルなんてもありませんでした。ましてやペット同伴で構いませんってホテルはなかったわけです。羊の群れがたくさんいて、その羊を養うために必要が出るところがたくさんあります。実際に動物と戦って羊飼いが傷つくことだってあります。また強盗に襲われそうになって敵に追われてくることだってあります。そんな時にどうするのか。羊飼いたちは村に入っていって、その中でも特に有力者のところに行って助けを求めるわけです。どうぞ私を養ってくださいと求めに行くわけです。そしてそこで表されている関係というのが、今ダビデがここで言おうとしている関係です。5節と6節のところで。このような関係というのは旧約聖書の中にいくつか出てきます。特に最たるものというのは、創世記の中でアブラハムが3人の客人を迎えるところがあります。ソドムとゴモラを滅ぼしに行く、その天使たちと、神様が人間として現されたその姿ですね。その天使3人たち。 そこでアブラハムは彼らをひれ伏して拝み、そして迎え入れ、食事を整えるわけです。彼らを養おうとするわけです。何よりもそれ以上にすごいところというのは、そのうちの二人がソドムへ行くわけですね。その後のところで。創世記の19章のところだったと思いますけれども。そこで何が起こるか。ロトはいるわけです。ロトはその二人の客人を迎え入れました。ですよね。そうするとソドムの住民がみんなやってきて、その者たちを出せというわけです。けれども、ロトはその客人を自分の家に迎え入れたがゆえに、彼らを守る責任というのが生まれたわけです。それにロトは何を言ったか。信じられないですけれども、こんなことを言うんです、ロトは。ロトは戸口にいる彼らのところに出て、後ろの戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただ、あの人たちには何もしないでください。あの人たちを私の屋根の下に身を寄せたのですから。想像できます？私には二人のゲストがいるんです。この人たちを守る責任が私にはあるんです。だから、私の娘を好きにしてくださいって。これが正しかったのか間違ったのかって別にして。です。客人を迎え入れた、その家の者というのは、こういった責任があったわけです。こういった責任を果たそうとしたんです。ロトのように。ダビデが言うのは、私は神の家に客として迎え入れられたって言うんです。そしてテーブルが整えられると、食事を整えるというふうに言うわけですけれども、その食事が与えられることによって、確かに私はこの客人を私の家に迎え入れるという宣言を家の者をしたわけです。それゆえに私は彼らに交わりを与えるし、休息を与えるし、必要を備えるし、守りを与える。安全を備えるんだって。だから敵は何をします？ダビデ言うんです。ただ敵は、私が食事をするのは見れてるだけだって。唯一敵ができることというのは、その家に迎え入れられたがゆえにできることというのは、窓の底から、外から、そのダビデが、主の宴に喜びつつ、集っているその姿を眺めることしかできないんだって言うんです。手を出すことさえできない。皆さんはその神の家に入れられてるんです。違います？皆さん客じゃないんです、むしろ。その家のものなんです。ですよね。神様迎え入れてくださったんです、あなたを。その神様は言うんです、ダビデの言葉を通して。私はあなたを守らないでいることができようかって。私はあなたの安全を保証せずにはいられようかって。今日お読みした詩篇の中で、こんな言葉がありました。91編の4節から9節のところですけれども、主はご自分の羽で、あなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかないと。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは、あなたが私の酒どころである主を、意図高き方を、あなたの住まいとしたからだ。言ってることは同じなんです。ダビデが23編で言ってることと。私たちは主の偉大なる三翼によって守られているんです。まるで、小さな子供のわしたちが、親わしの翼によって守られているように。それは力強い盾なんです。打ち破られることのない。神様はここで宣言するんです。私はあなたに何があってもあなたを守り続けるって。そのことが分かったときに、私たちは、主の前に不安を抱くことがないんです。人生に恐れを抱いて生きる必要はないんです。パウロは言うじゃないですか。もし、神が私の味方であるならば、一体誰が私に敵対することができようかと。 私たちと同じ信頼を主に持つことができるんです。主は私たちを守ってくださるんです。安全を保障してくださっているんです。主は私たちに宴を設けてくださっていて、そこで私たちがくつろぎ安らぎを得満足をすることを保証してくださっているんです。皆さん信じてます？それ確かに今はひょっとすると皆さんのうちの何人かはまさに暗黒の中におられるかもしれません。でもいいです。あなたの横には神様がおられ、神様はあなたをその宴へと導こうとしているんです。神様はあなたをありとあらゆる敵の手から守ってくださるんです。そして素晴らしい祝福を与えようと神様は望んでおられるんです。今緑の巻き場にいらっしゃる皆さん、皆さんはそれゆえに主に対する素晴らしい感謝を持たないといけません。今この主の素晴らしさを実感するがゆえに困難な日に備える必要があるんです。その時に主の素晴らしさを忘れることがないように、ダビデは私たちにチャレンジします。あなたは満足を持ってますか？あなたはそのように生きてますか？確かに人生には嫌なことがたくさんあります。それがなくなるなんて保証は聖書のどこにもされてません。けれども保証されていることがあるんです。それは何か、神様は私たちの羊飼いであり、その羊飼いは私たちを圧倒的な力と知恵で守り続けてくださる。それが分かっているならば、私たちは不安を持って嘆き悲しみのうちに生きることないんです。むしろ逆に喜びと満足に満たされて生きることができるんです。もう一つダビデはそのことについて触れるんですが、それは次回皆さんと一緒にまた御言葉を通して見ていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する父なる神様、あなたによって私たちが守られ続けていることを感謝いたします。あなたの素晴らしさによって私たちが受けるにふさわしくない祝福を与えられていることを本当に感謝いたします。神様どうぞ一人一人のうちにあなたが働いてくださり、様々な状況の中にあってもあなたを忘れることなく、あなたの素晴らしさに焦点を合わせ、あなたの力に信頼を置いて私たちが生きることができるように、神様どうぞ頭だけの知識になるのではなく、その知識によって私たちが生きることができるように助けてください。どうぞ私たちがあなたに対する信頼を失うことがないように、あなたを主を仰ぎつつ私たちが進んでいくことができるように助けてください。そのようにあなたが導いてくださるその約束が与えられていることをあなたに感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。